おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。アウソロピックなステインレスというスタートアップを買収したそうですね。金額もかなり大きいと聞きました。
ええ、買収金額は非公開なんですけど、少なくとも3億ドル規模と報じられています。ステインレスというのは API の SDK、 つまりソフトウェア開発キットを自動で生成してくれるツールで知られている会社なんです。
え？ SDK を自動生成ですか？それってどういうことなんですか？
簡単に言うと、開発者がアンソロピックの AI を使ったサービスを作るときに道具一式をパッと用意してくれるイメージですね。これまで手作業で整えていた部分を自動化できるので、開発のスピードがぐんと上がるんです。
おー、それは開発者にとってはありがたいですね。でもアンソロピックって AI モデルを作っている会社ですよね。なぜツールの会社を買収するんですか？
いいところに気づきましたね。今 AI 企業の競争はモデルの性能だけではなくなっているんです。開発者が使いやすい環境ごと囲い込む、いわばエコシステムの争いになっています。 SDK の生成ツールを自社に取り込むことで、開発者体験を自分たちでコントロールできるようになりますね。オープン AI との差別化という意味でもすごく大事な一手だと思います。
わあ、モデルを作るだけではなくて、その周りの環境ごと整えていく戦略なんですね。アンソロピックの API を使っている開発者の方は、今後ツールが変わる可能性もあるということですか？
そうなんです。ステインレスのツールがどう統合されていくか、まだ具体的には見えていない部分も多いんですよ。なのでアンソロピックの公式ブログやドキュメントの更新をこまめにチェックしておくといいですね。
続いてのニュースです。アゴラ1という世界モデルが発表されたそうですね。名前からしてスケールが大きそうですけど、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、複数の人間や AI が同じ仮想世界をリアルタイムで共有できるシミュレーション技術なんです。これまでの AI シミュレーションって、基本的に一体の AI が一つの環境で動くものばっかりだったんですよ。
え？それが複数になるとそんなに変わるものなんですか？
これはですね、変化の大きさがかなり違うんですよ。例えばロボットの訓練を考えると、これまでは1台ずつ別々に仮想環境で学習させていたわけです。それが複数のロボットや人間が同じ仮想空間に入って一緒に動きながら学べるようになるんですね。
ほう、それってゲームのオンライン対戦みたいなイメージですか？みんなで同じ世界に入る感じで。
まさにそのイメージに近いんですよ。ゲームだけではなくて、防衛シミュレーションや教育の場でも使えるって想定されていて、 AI エージェント同士が協力したり競ったりしながら学習する基盤ができてくるんです。2026年5月のリリースを予定しているということで、ゲームエンジンや産業用シミュレーターに代わる新しいプラットフォームになる可能性もあると見られていますね。
わあ、それは知りませんでした。ゲームエンジンの競合になるかもしれないってことですよね。ロボットの訓練コストなんかも変わってくるんですか？
ええ、そこも注目されているポイントなんですが、大規模なロボット訓練や防衛シミュレーションのコスト構造が大きく変わるって見られているんです。まだリリース前なので、実際のところはこれからですけど、マルチエージェントの世界モデルとしては第一弾という位置づけですから、今後シリーズとして続いていく可能性も高いですね。
続いてのニュースです。 AI の推論サービスで 軌道の重さを40倍改善したという話題が出ていますね。
これはですね、コールドスタートという問題を解決した事例なんです。コールドスタートっていうのは、サービスが一度止まった後に再び動き始める時の立ち上がりの遅さのことですね。
あ、そういうことなんですね。なんとなく想像できます。パソコンを起動したての時って何をやっても重いじゃないですか。
まさにそのイメージです。 LLM、 つまり大規模言語モデルを動かすサービスは、あの起動直後の重さがすごく深刻なんですよ。クラウド環境では需要に合わせて頻繁に起動停止を繰り返すので、その度に遅延が発生してしまうんです。
え、それって使う側からすると結構ストレスですよね。で、どうやって40倍も改善したんですか？
LP、Fuse、CR、CUDA チェックポイントという4つの技術を組み合わせているんです。必要なものだけ先に読み込む。ファイルの読み取りを効率化する。途中の状態を保存して再開する。といった役割を担っているんですよ。それを重ねることで劇的に速くなるんです。
4つの技術を組み合わせているんですね。それって AI を使ったサービスを作っている会社にとってはコスト削減にもなりそうですね。
おっしゃる通りです。起動が速くなれば、サーバーをずっと立ち上げっぱなしにしておく必要がなくなるんです。使う時だけ素早く動かせるので、クラウドの費用がぐっと抑えられますし、ユーザーへの応答速度も上がるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。AI がラジオ局を丸ごと運営するという実験が行われたそうなんですが、これかなり面白そうな話ですよね。
ざっくり言うと、アンドンラボスというところが実施した実験なんですよ。オフィスに置いたレトロなラジオで4つの局が受信できて、しかもその全局を AI エージェントが担当しているっていう、人間が全くいないんです。
え、4局全部ですか？選曲も放送の進行も全部 AI がやっているってことですよね。それって実際に聞いていて違和感はないんでしょうか？
そこが面白いところなんですが、ラジオ局って何を流すか選んで順番を組んで放送するという作業がずっと続くんですよね。その連続した判断を AI が自律的にこなせるかを試しているわけです。品質がどこまで保てるかはまさに今後の課題になってくるところですね。
ほう、確かにラジオって途切れなく動き続けるものですもんね。これってラジオだけの話ではなくて、いろんなビジネスにも広がっていきそうですか？
ええ、まさにそこが業界の大きな関心事なんですよ。 AI が人間の監督なしにメディアを運営できるって示されれば、コンテンツの制作や配信の自動化がどんどん加速していきます。ただ著作権とか責任の所在といった問題も出てくるので、手放しに喜べない部分もあるんですよね。
え、それは知りませんでした。便利になる一方で、何かあった時に誰が責任を取るのかという問題は確かに気になりますね。 AI が勝手に判断しているわけですから、なおさらですよね。
おっしゃる通りです。アンドンラブズはこれを継続的な研究として進めているので、失敗した事例なども含めたレポートが出てくると、もっと具体的なことが分かってくると思いますよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話です。リスプの4つの方言を並べて比較したリファレンスが公開されたそうですね。リスプって名前は聞いたことがあるんですが、そもそもどんな言語なんですか？
リスプはですね、1950年代から続くかなり歴史のあるプログラミング言語なんですよ。ただ一口にリスプといっても、コモンリスプ、ラケット、クロージャー、 Emacs Lisp といくつかの方言があるんです。同じ Lisp 系でも書き方や文化がかなり違っていて、それぞれ別の言語に近い感覚ですね。
ほう、同じ名前なのにそんなに違うんですか。方言って聞くと、日本語の関西弁と東北弁くらい違う感じですかね。
その例えはかなり近いですよ。例えば、クロージャーは JVM、つまり Java の実行環境の上で動く現代的な方言で、ラケットは教育や研究向けに設計されています。ルーツは同じでも、使われる場面が全く違うんですね。今回のリファレンスは、そのすべての方言を横に並べて、こっちではこう書く、あっちではこう書く、と一目で確認できるようになってるそうです。
それは便利ですね。複数の方言を使い分けているエンジニアさんってそんなに多いんですか？
実務では、例えば Emacs というエディタの設定をカスタマイズするために Emacs Lisp を書きつつ、仕事では Clojure を使うというエンジニアも珍しくないんですよ。そういう方にとっては、あの書き方、こっちの方言でどうやるんだっけ？という場面がしょっちゅうあるので、横断的に比較できるリファレンスはすごく役に立つと思います。
ラストはこちらのニュースです。ハイクリア RM64 移植が進んでいるそうですね。ちょっと聞き慣れない名前なんですけど、ハイクって何ですか？
ですね。BOS という昔の OS の後継を目指して作られたオープンソースのデスクトップ OS なんです。マイナーではあるんですけど、熱心なファンが今も開発を続けているんですよ。で、今回はある開発者が個人プロジェクトとして M1 MacBook Air 上でハイクを動かすことを目標に移植作業を進めているというニュースなんです。
おお、それは知りませんでした。でも M1 って普通のソフトがそのまま動かないこともありますよね。それが関係しているんですか？
まさにそこなんですよ。 M1 チップは ARM64 というアーキテクチャ、つまり CPU の命令体系を使っているんです。既存の X86 という別の体系向けに作られていたので、そのままでは動かないんですね。ですから一から移植し直さないとダメなんです。
一から作り直すんですか？それはすごく大変そうですね。今はどのくらい進んでいるんですか？
現時点では QEMU、 つまり仮想化ソフトの上で動作確認ができているところまで来ているそうです。実機の M1 MacBook Air で動かすのはまだこれからですけど、おおむね安定してきているということで、地道に着実に進んでいるんですよ。個人開発者がこういった移植作業を続けることで、OSS コミュニティ全体の技術の蓄積にもつながっていくんです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。